Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週から引き続き、2月7日に大津プリンスホテルで開催された地域福祉と文化の祭典アメニティフォーラムでの北山治さんの特別講演、生々しい何かと脅迫、なぜ作品に巻き込まれるのかの様子を2週にわたってお届けします。精神科医で作詞家、ミュージシャンとしても有名な北山治さんは、かねてよりアール・ブルットの織りなす世界観や作家の衝動的な表現行為に関心を寄せていたといいます。この番組でしか聞けない貴重な講演内容となっています。どうぞお楽しみに。
ここで重要なこと、私も先ほど聞いたんだけど、脅迫っていうけども、決定的にこの作家たちがもし経験している脅迫、繰り返し反復っていうのを、脅迫と呼んでもいいんだったら、もう一つ違う描写に出会うんですね。それは、私たちの脅迫は焦りがある、慌てている、バタバタバタバタ脅迫的でないと困る。確認脅迫もバッバッバッバッというふうに確認してしまって、ガスの元栓をひねってますよね。そうじゃない脅迫、それはゆっくりと時間をかけて繰り返しておられる。で、まるで時間が無限であるかのよう、限界を知らないというような脅迫と出会うんですね。で、もう一つちょっと前提として、脅迫的な表現は私の身を守る貴重な防衛である、あるいは橋渡しであるという発想です。これは私が好きな、ウィニコットという人 の考えなんですけど、私たちは内なる生々しい身体や心を抱えていて、そして秩序を要求する、あるいは言語的表現を求める、あるいは何か形になって表現活動を求める外界との間で橋渡しを行わねばならない。それがコミュニケーションなんですけど、内と外、表と裏、自分と他者、現実と逸脱、美と醜、正常と異常。私たちは人間をやってるってことは動物性を抱え込んでいるし、内側に、私たちは大人をやるっていうことは子供を自分たちの中に抱え込んでいるし、私たちは善人をやるっていうことは悪人を私たちは内側に抱え込むことになる。で、この間で私たちはなんとか橋渡しをして、外界と適応せねばならない、あるいはコミュニケーションをしなくちゃいけない。この間に、規則や秩序、整理、取り繕い、やり直し、折り合い、穴埋め、隠蔽、修正、時間潰しみたいなもので、なんか折り合いをつけていかなくちゃいけない。まあ、その悲劇が私がいつも取り扱っている鶴の恩返しのように、本当は動物なんだけれども人間でなくちゃいけないっていう、社会に適応するために一生懸命生産するんだけれども、生産性の背後には傷ついた鶴がいるっていう、姿は私たち の私たちのことではないか。鶴の恩返しの 鶴女房の姿って我々のことではないかと、いつも申し上げているわけです。で、それを何とかして適応的に生きるためには、その鶴を隠して、傷ついた鶴を隠して、それを表に、出さないで、何とかしてその羽を抜いて、皆さんに喜んでいただこうとする、そういうことをみんなしている。これが橋渡しであり防衛でありという ことなんで、で秘められたる内なる生活、内側に抱え込んでる自分、皆さんもそうですと思うんですよ。私はここに座って聞いておられる皆さんも、何や北山今日は歌歌わへんのかとかって思いながらも、それは我慢しながら、なんかこの難しい話に話し合わせてるでしょ。でもなんか眠くなってきたなと思いながらも聞いてるふりをするみたいな、私もそうですよ。なんかこの話喋ってて、なんかこんなしょうもない話をしてて、分かってるのかなみんなこいつらみたいな思いながらも、分かってますよねみたいな、もっと面白い話した方がいいかなとかって思ったりしながらも、それ我慢しながら難しい話してるんですよだからこの二重性、誰もそれ、そこから逃れることは絶対できない。でそれでですね、このモデルってすごい、だから鶴の恩返しはみんなの問題であるっていうふうに言ってるんだけど、もうそれでね、で仕事で皆さん適応してる、上は共有された現実っていうのはこの現実ですね。大津プリンスホテルという現実がここにあるんだけど、でも誰もが生の仕事を抱え込んで、本来的なものを抱え込んでいる、まあ、わがままの赤ちゃんみたいなものを抱え込んでいる。でその間で生まれるのは芸術であるというモデルなんですね。でいわゆる高級芸術って美術館に飾られているような芸術っていうのは、そのバランスがものすごくいい。でもそのアール・ブルットの作品はこの生の衝動が少し優位になってる、 このモデルで言うならね。ね、でだから限られた人にしか見てもらえない可能性がある。でも作家たちはそんなこと知ったこっちゃない、ね。で上に行けば行くほど外に適応的になってしまうので、いわゆる迎合的な、まあ、漫画というか、漫画が迎合的かどうか分からないけれど、まあとにかく例えば売れるために詩を書くってやつがいるわけですよね。みんなのために売れることさえ あればもうそれでいいみたいな。でもそれは外的現実に対する適応がすごく高いけれども、生の衝動から遠くなってしまう。だって I love you とかって言ったって、誰もあいつらあなたのことを愛してないですよ。でも言ってるだけやん、口だけやん。そうですよね。だから本当に愛してる人はここにいるって言ったら丸坊主にならなくちゃいけないとかっていう現実があったりするんですよね、彼女たちには。だからそういうなんか生々しい衝動と外的現実の間に橋を架けること、これからみんな誰しも自由にはなれない。でこの中に生々しい衝動がものすごく激しければ、それを外的に表現するにはものすごい規制をかけて秩序を作って表現しなくちゃいけない。それがひょっとしたら鍛錬さんになって現れるんじゃないかっていう、理解もできるだろうと思うんです。ここの一群の作品で会うと、それは分類不能なんです。それはボーダレスアートと呼んだり、アウトサイダーアートと呼ばれたり、アール・ブリュットと言ったり、結局こんなにもたくさん この作品群に対して名前があるっていうことは、結局名前がないんだと思うんだよね。何と呼んでいいのかよくわからない作品群ですよ。これは名前がないんだ。僕ネームレスアートと呼んだらいいんじゃないかと思ってるね。名前のないアートなんではないかと思う。でそれは名前をつけない方がいい、名前を拒んでいる。名もなき作家たちという意味じゃないですよ。今回良かったのは写真が、作家の写真があるので、名もなき作家じゃないんだよな。芸術作品に名前がないんだな、作品群に。でその作品群に出会うときに、名前のないことで私たちはしんどくなる。でもそのしんどさを通じて巻き込まれていたら、やがてあなた方の私の中に何か理解が生まれる。でそれはその間私たちは見るとか見るとか見るとか見るとか、まあ、診察、医者は診察、看護さんはこの看護の看を書く、まあ、皆さん鑑賞の看を書く、見るんですね。でそれは決して勉強で、勉強っていうのは分かったっていうのが勉強なんだけど、これは分からない というお勉強なんですね。分類できないというお勉強、分かるって、僕は日本語で分かるってすごく正直に言ってるなと、分類できるっていうことなので、分っていう字を書くんですね。分かるって、分けられるっていうことです。あいつはこういうやつだ、あいつはこういうやつ、あいつはこういうやつ、のっぺらぼうだ、棒人間だとかって、私たちレッテルを貼って分類して安心するんだけど、一番不安なのは、こっから向こうは汚染されている、こっからこっちはきれいと言われている、この間のところが一番私たちは不安でしょ。分からないんです、ここ。分けられないんです。いつもお宅で揉めてるのは、どっからどこまでが隣で、どっからどこまでがこっちのうちやっていう、線引きでえらい揉める。でもそれが人工的なんですね。分けるっていうのは人工的なんで、別に自然界はもともとこっからここまでが植物で、こっからここまでが非植物とか動物とかって分けられてないのかもしれない。ものすごい続いている連続性を、ただ私たちが分類して、分けられないところをお化けが出る、お化けが出るって不安になっているわけですね。だからそこを置いとけるようになるための、心の中に少なくとも置いとけるようになるための時間、これが私のアールブリットの意義なんですよ。ええ、言い方を変えるならばですね、こういう言い方を本当に許していただけるかどうかわからないけど、私は障害者アートを見るときはですね、発症するだと思う。私たちはそれをどこに置いていいのかわからないという強迫神経症にかかるんだと思う。で、もうこれ発祥と発祥って書いたんだけど、今僕こういう言葉遊びが好きなので、発祥の地とかっていうと、なんかいいものが生まれるんですね。でそれを置いとくと、なんか生まれる。皆さんの心の中に帰るときに、なんか生まれる、物語が生まれるって言ってもいい。理解や対話や、あれはああいうことだったんだ。それが私たちの空間を大きくしている、心の中の包容力を大きくしている。僕この包容力っていう言葉もすごくいい言葉だと思うんだけど、包んで入れておく力、これが私たちがここで得るものですね。置いておく力ができる、わからないものを置いておける力が私たちに与えられることがとても希少ですね。実は私はこのパワーポイントをこうやって以上のように用意して、明け方夢を見ました。講演会の会場で関係者の誰かが必要に注文をつけるのがうるさくて、私は怒り心頭爆発しておりました。で、私は発症してたんだと思うんですね。で、何を喋ったらいいのか、もううるさいなとかって。で、隣の会場は静かに皆さん聞いておられるのに、この会場だけはうるさいんですね。でもその爆発のおかげで、私はその日一日すがすがしい気分で過ごしました。で、この私の発祥が これらの作品を眺めていることを通して、起こり、そして抱えられ、そしてまとまりのない統合を得て、で、そして解決していった。で、それがすがすがしい気分で終わったことを、とても、本当に今から4日ほど前ですけれども、新鮮に今でも覚えております。だから私たちがおかしいって感じるとき、これ変わってるとかおかしい、でもそれは美しいかもしれない。まだ変だとか美しいとか、あるいは笑えるとかっていう意味で、おかしいが分化する前の非常に現象的なおかしい、私たちの心の中に起こっている可能性がある。で、こっからあなたが感動して美しいと言って飛びつくのも、あるいは変なやつだ、変な作品だと言って捨てるのも、あるいは笑っておかしいって言って笑うのも、その後のあなた皆さん方の自由です。でもそれを置いておける瞬間は、どれでもまだ選べる、もっともっと、なんか分かれ目。私は人の体験にはひらがなのレベルと漢字のレベルがあって、ひらがなのレベルに戻って、さてこのお菓子はどういう体験になっていくかを経験なさると、 新しいあなたが生まれるかもしれない。いつも変だって言っていたあなたが美しいというものに出会えるかもしれない。その分かれ目に、戻ることができる。で、まあ、今日これからご覧になるわけであって、本日のアートをご覧になった時に発祥されると思うんです。皆さんもまた、それが良い兆しとなりますようにお祈り、しております。発症するとは症状と書くと悪い兆しですけど、悪い兆しかもしれないけど良い兆しかもしれないということを強調して、終わりたいと思います。どうもありがとうございます。まあ、以上のようなことなんですけど、私の物語です。これがこの1ヶ月間逃げ回ったけれども結局取り組んで、私が知っている人のことを語るしかないと思って、私は患者さんの話をさせていただきました。で、これは私が経験した物語であって、皆さんの場合違うだろうと思うんですが、どんなことでも何かあれば疑問に答えておきたいと思うんですけど、いかがでしょう。
治療の一環として絵を描かせる場合に、いつもいつも四角い紙を渡して筆記用具を渡して描く、それがまあ決まり事になっているのかもしれませんが、紙を渡して素直に描く人ばっかりなのか、あるいはそこ筆記用具で紙に突き刺して穴開けると、要するに書くだけでないもっと攻撃的な態度に出ると、そういう人たちがいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、そういう例はありませんでしたか。
それはですね、攻撃性をどういうふうに表現されるかというテーマですよね。で、私に対して、まあもう精神科医っていうのはいつそういう目に遭うかどうかわからないっていう仕事ですね。だから目の前はサッと、要するに手が動いたらその指にカミソリが握られていたとかって挟まってたとかっていうことがありますわね。あるいは私たちのところには待合室があるんですけど、気がついたら待合室がえらいひっくり返ったことがある。そこは管理されてないのでね、私たちがいつもそこにいるわけじゃないので、そういう形で表現されるんですね。で、だから私に直接その怒りが向いてくるとかぶつけるとかっていうことができる人たちっていうのは逆に私たちのところなんかに来ないですね。むしろそれをうまく表現できないので困っておられるっていう、まあ、私たちのクリニックは外来ですので、来たくなければ来なくなることのできるところですね。で、多分ここでは施設で働いておられる方がここなんかにもいらっしゃるかと思うんですけど、そういった方々は今のような攻撃性を受けておられると思いますよ。それは来たくないのにそこに閉じ込められているとかっていう感覚になる場合があるからですね、ということだと思います。ええ、まあ、これはある研究なんですけれども、絵画を傷つける事件っていうのは、まあ、世界の美術館であちこちで起こるわけですけれども、どこが一番狙われるかっていうと目だそうですね。目をつく人が結構多いんだそうです。見るなって言ってるんでしょうね。まあ、だからそういう方々がいらっしゃることは事実ですけれども、幸い私は外来ですので、そういうことにあんまりたくさん出会うことはない。むしろ表現できないで困っておられる方が大半だと思います。分かってもらえないものを置いとける時間と空間がここにあるってね。だからそれがこのアルブルットの意義だと思うんですよ。で、この分からないものを置いとくところってものすごく少ない、この世の中には、この地上には。でもここにはあるような気がするだけでも随分なんか何かへの入り口になりますよね。置いとく時間と空間を得ることはとても貴重だということをおっしゃっていただいたんだと思うんですよね。なんかそんなじゃあ私のところに来たら分かりますよなということは絶対に言えない。分からないものがここにはありますね。どうもありがとうございました。ということでよろしいですか。はい、はい、私も元芸能人が医者なんかやってって言って、まあ、分類不能なところにいつも僕もいるもんですから、今日のような話が割となんか話してから随分私も楽になったような気がします。どうもありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。 2週にわたってお届けしました北山治さんの特別講演の様子、いかがだったでしょうか。グロー、生きることが光になる。番組ではご意見ご感想をお待ちしています。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.ne.jp glow@kbs.ne.jp までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページにもリンクしてますので、ぜひご覧ください。来週は特別講演後の北山治さんのインタビューの様子をお届けします。こちらはさらに、突っ込んでアルブットの話聞けてますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。浅田渉でした。